ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ウッチャンピョンこと筆川ふとしです。
はい、今ですね、私は渋谷の街中を歩いてますよ。
はい、今、いわゆる LINE 収録ですね。
うん、
はい、もうちょっとね、今音声テストをずっとやっててね。
うん、
ち
ょうどどうですか？
あのね、今最初ね、ギャルの声の方が大きかったんですよ渋谷ギャルのね。
ね、スクランブル交差点にいたからね。
はい、でどうしても鮫島さんの声が小さいからどうしようと思って、ね、はい、ここでこうね、コロンブス的な発想ですよ。iPhone を顎にくっつけるという。
そうです ね、
単純にマイクが遠いんじゃないかっていうことをですね、うん、僕たち気づいちゃったん
ですね。やってみる
わけですよ。でも結構まともになったかな。
ああ、聞こえてるんですかね。
ああ、ちゃんと聞こえてますよ。よかったよかった、
よかった
よかった ね。じゃあ、ね、今週はこの辺で、
ね、よかったということで
話すことないんだよね。
なんかありましたっけ。
あのさ、ほら、うん、先週今週でさ、
うん、
先週があの何、あのトウモロコシの回でちょっとデカめのやつやったじゃない。
はいはい、
UFO 学園
長かったな、疲れたね。
疲れたね、
うん
うん、で今週はあれだったじゃん、あの、うん、アマプロオフで、
うん、
大変楽しかったじゃないですか。
はいはい、
で、収録する時間がなかったんですよね、通常回を。
そうなんだよ、まあね、いいです、忙しなくてね、あれも最中は。
うん、
幻の湖を見たんですけどね。
そうですね、いやでもアマプロオフ自体は大盛況だよね。
そうですね、思ったよりも人集まって、
集まってみんなこう幻の湖というね、珍映画を楽しんでいただいて、
う
ん、
そうですよ、総勢13人で、
はい。でも初めて見たでしょ、鮫島さん。
うん、初めて見たよ。
どうだった。
あ、まあ長いね。
うん、
でも美しい琵琶湖の風景が見れてね、まあ、まあそれほど嬉しくもない、こう女優の乳首も見れたし。
あれ本当にすごいよね、あの人新人なんだよ幻の湖でのオーディションで発掘された方らしいんですよ、南條玲子さんって、はいはい、ね、うん、それがね、開始早々5分ぐらいだよね。
そう、
おっぱい10分か5分でさ、
うん、そう、
おっぱい出して、
ね、役柄がトルコ嬢だからね。
トルコ嬢ですからね、
うん、
その前のオープニングがさ、やっぱ何、琵琶湖の周辺をさ、こう犬と、白い犬と走るさ、爽やかなシーンで始まるじゃない。
そう
で、その次のシーンがさ、もう、ね、おっぱい放り出したトルコ嬢のシーンだからさ、もうここら辺でこう、この幻の湖っていうのはもうただもんじゃないみたいな。
お市の方ですよ。
そうで、何、すれ違う同僚のトルコ嬢が外人とかね。
そう、キリシタンね、源氏名が、
源氏名キリシタンってなんだよって
しかしその実態は CIA、
CIA の女スパイだった、
うん、
その設定はまあ大して使わないんだけど、
うん、そうなんだよね。
インターネット代わりだったよね、あいつね。
うん、 Google 代わりに使えるかな、いろいろ大体全部調べてくれるから、 CIA のネットワークで。
あれさ、幻の湖って何年かな、
82何年、うん、
83だか2だかでしょ。
そうだね。
ってことはさ、あのインターネットは軍事利用の頃だったんじゃないかなと思うんだよね。
ああ、もうあったのかな。
あるにはあったかもしれない、
国語通信みたいなの、
うん、うん、ってことを考えると相当早い設定だけどね。
別にインターネットは使ってないよ、誰も、あの映画の中で。
な、使ってはいないけど、でもこれ、何、キリシタンはさ、キリシタンは Google 代わりだったじゃない。
そう。
ごめんね、これ、幻の湖知らない人、なんだか全然わかんないでしょ。
うん、
キリシタンはグーグル代わりでしょってどういう意味だって話じゃない
。狂ってるよ、ね、
狂ってる。
それそのフレーズだけ聞くと。
まあそうですね、いろいろやっぱ天才脚本家ですからね、設定が早かったね。
砂の器もやってたんだよね。
そうだよ、
あの名作、名作中の名作ですよ、
ね、え
どうしてこうなった、
すごいでしょ。だからさ、あの橋本忍が幻の湖撮った衝撃ってさ、多分こう、うん、橋田須賀子先生がもうすごい大ヒットメーカーだから、うん、もう何お金渡してもう 何撮ってもいいです、好きに先生の好きにやりましょうなんて言ったらさ、橋田須賀子先生がスターウォーズ撮っちゃったみたいな。
マジでその通りだよ。
そんぐらいだよね。ピンコレイヤーみたいな感じ、ね、
うん、はい、役者は使うんだ。
役者
は。そうなんだ。
ルークエナリみたいな。そんぐらいの衝撃なんだよね。
うん、すごいね。
いや本当にね、意外に次ぐ意外な展開でね、これ見てない方はぜひ見てくださいね、うん、
本当だよね。
はい、
DVD はあるからね、かろうじて。
あ、出てます出てます。程よく安くなってるんで。
まあアマプロではこのようにですね、あの場所借りてみんなで映画見ようっていうオフ会をね、これまで3回やってまして、
はい、
第1回がコマンドで、ね、第2回が20世紀ノスタルジア、そして今回の幻の湖だったんですね、
みんなで見て楽しい映画ということで。
そう、みんなで見ないとやってらんないっていう、うん、ちょっと力を合わせないと最後まで見れないというね。
コマンドだけ違うけどね、
うん、コマンドは楽しいよ、
うん、
でもこの環境なら20世紀ノスタルジアも最後まで見れるのではっていう、
うん、
そういうことですよね。
2年目から色気出ちゃったね。
うん、
あ、そうね。
ですから今後も、うん、次回はどうしようかね。
たいですね。まあ多分また来年だと思いますけど、うん、来年は何見ましょうかね。
ねえ。
ええ
ー。まあデビルマン。
デビルマンか。あ、もうデビルマンもう10年経った。
11年経ちました、
ね、11年か、
うん、
じゃあ寝かせ頃だね。じゃあ、ね、
そう、うん、俺デーモンになっちゃったよ。
あの人ももういない、見ないよね、あのデビルマンでこう起用されたあの俳優さん、
あの双子、
うん、
双子アイドル見ないね。
見ないね。
あの辺のね、そのマスコミのこうインタビューとかを見る、合わせてみるともう非常に楽しめるんだよね、
うんうんうん、
俺の演技は100点中1万点ですねとかそういうコメントがあるからさ、
あ、
たまんないんだよね。
なるほどね。まあなんかそれの感じってなんかやけになってるって感じしますけどね。
うん、うん、まあ10代の楽器がどこまで分かるかだな。
いや本当にあの司令の役のさ、
うん、
は誰だっけ、富永愛、
愛、そう、愛さん、
そうでしたね、うん、
長渕のパダワンだよ。
あ、そうだ、長渕パダワン。長渕は何なの。
え、マスター長渕。
マスター長渕。
富永愛は長渕になるための修行をしているんだ。
そうか、そういう間柄だったんですよね、
うん、
まあまあまあそういった感じでね、デビルマン、まあ今じゃあ今のところデビルマン内定で、
そうだね、
そうですね、まあ、先週のね UFO 学園の秘密もまあ楽しかったですね。もう3時間も
来た
から
楽しいよ、うん、楽しいけどあれハードル高いよ。
まあね、
DVD を買って、
うん、
場所借りて見るってもう完全にやばいじゃん。
まあ、信者だよね。
信者だよ。それ
じゃあチケット買って映画館に行くのは信者じゃないのかって言われたら、うん、まあ、
まあ信者ではないけど、
ないけど、うん、 ね、
まあ、微妙なところだな。
そうね、不用意にツイートしたら信者の人に見つかるなどしましたけども。
そうだね、まあでもお説教のシーンつまんないから寝ちゃうんだよね。
ねえ、あ、そうそうそう、 UFO 学園の秘密で思い出したけどさ、今回ちょっと言い忘れたことでさ、
はい、
今回の UFO 学園の秘密ってあれなかったね、悟りシーンなかったね。
あ、悟らなかったな。
うん
うん、でやっぱ小室シーンがいないからじゃないの。
いないからじゃないのっていうかさ、まあそれはいい、それはまあ冗談としてもさ、その、
うん、
なんかこう、もう悟りとかやっぱ神器臭いじゃんっていう、向こうのこう、ヤング寄りの、歩み寄りがあったんじゃない？
そうか。
うん。龍鳳ちゃん
が、まあ。あんまり詰め込みすぎてもダメだなって、レプタリアンの話だけにしておこうって。
計算高くなってるんだよ。
うん。
うん、その、龍鳳ちゃんからすると、やっぱ毎回毎回、悟り、のシーンを入れるってなると、やっぱちょっとヤングはついていかないんじゃないのみたいな、いう、こう、企画会議があったんじゃない。
まあ、そうだよね。悟りのシーンなくても、相当だるいところはだるかったもん ね。
今回はもうパート0だからさ、まあそこはちょっと、抜こうよ、なんつって。
そうだよ。そうだよ。パート0だもんな。これから下脱したりするんだろ、
うん、あの5人がね。
5人が。チームフューチャーが。
チームフューチャーが。
チームフューチャー、ね。
イケメングループに見えて、実は学園カーストの下の方っていうね。
そう。そうだね。
みんな頭がいかれてるから。
見て、UFO の光よって。
あのシーンが一番やばかったね。
やばかった。この人たちこういう感じの、は、おーってなるよね。
イケメンチームかと思いきやっていう、そこら辺のスリル感も良かったですね。
ノーフューチャーなんだよな、あの人たちは。
そうですね、あ、そんな感じで、じゃあ今日はあれしますか、
うん、はい、
あのハッシュタグでもやりますか。
久々ですからね。
そうですね、あのですね、ちょっと調べてみたらですね、ハッシュタグアマプロがね8月からやってないみたいで、
ああ、長らくやってないな。もう10月20日ですよ、は
い。そうです。もう年の瀬も近いんですよ。
明日、
はい、
明日ですよ。
何？
マーティー・マクフライが1985年からやってくるのは。
おお、そうか、とうとう。
うん。ついにやってくるんだな、あいつは。
ああ。CG はすごくなったけどね。車は空飛ばなくていいし。
飛ばないんだよな。
意外とハードは進化しなかったね。
そうなんだよ、なんだろう、車の飛ばなさ、
飛ばなさ
飛ばなさ飛ばなくていいんだもんな、結構
スケボーも空飛ばなかったしね、
うん、あんま飛ぼうと思わないから、必要に迫られなかったんだろうな、無理しないと飛ばんもんな。
富士通は落ちぶれたしね。富士通だったっけ、あのマーティーの上司って。
それ富士通マーティーってのあったよね。
あったな、あ、そういえばあったあったあったあった。あれ あそこから来てんのか、そういえば。
富士通マーティーとマーティーマックフライは関係ないんじゃないかな。
うん。あのほら、あの未来行った時のさ、あの上司が日本人だったじゃない、確か。
はいはい、そうでした。
それが確かに富士通とかなんかそんな感じの社名だったような気がするんだけど。
あ、本当に具体的な会社名だったんだ。
いや、多分富士通って言ってるはずないんだけど、まあなんか富士通っぽい社名だったような気がする。ね、
未来のシーンでさ、
うん、
マーティの親父がさ、なぜか逆さになって出てきたよ。逆さマシーンに座って。
ああ、あったあったあったあった。
あれなんか役者さんがギャラでごねて、
うん、
2に出なかったんだって、ワンのお父さん役の人。
あ、そうなの？
うん。はぁって。いや、別にいいしって。
別にいい。
実際そうなんだよね。だって女ガールフレンド役の子も変わってんだよね。
そうだね、うん、意外と別に普通に見てたな、変わってるとか気にせずに、
うん、そう何にも気にならなかったもん。エマ・トンプソンだっけ、
うん、
とマーティーとドクが、まあ、あとビフか、
うん、
変わってなければもう大丈夫大体。
そうなんだよな、
うん、
残念なことしたね、ギャラでこねるからなんて。
ねえ、出とけばよかったのに。
本当だね、こんなに愛される映画になったのにね。
ねえ、さあじゃあ8月の
はい
ツイートハッシュタグお願いします。
あ、そんなねマーティーが来る前日の夜に撮っております。
そうですね、
ですね、8月、10日木村優さん、すいませんね8月10日のツイートを今読んで今週はファミコン通信通信だと聞いたので近所の本屋を3軒回ったけど全て売り切れ。
ああ、
アマゾンの在庫もなく、うん、マーケットプレイスしかないと、売れるの早すぎという。
ファミ通買えないんだよね最近。
もう随分何こう絞ってるよね、
見なくなっちゃって。
コンビニも置いてないし、
うん、
うん、時代とし
ては買えないね、買えないことが増えたよ、
うん、
私の方。
そう、あのファミ通ね置いてるところっていうのはね、確実に置いてるのはもうあれだわ、ビッグのさ、うん、ゲーム売り場のとこの本屋とかそんぐらいしかないから。
ああ、はいはいはいはい、ビッグは売ってるね、
うん、
うん、
まあそこ
で渋谷でもそうですよ。
そこで売ってなかったらもうダメだよね、うん、
ビッグ発売日に置いてないんだよね渋谷のまだ先週の置いてるよって。
ああそういうのもあるわ。あ、うん、いやでももう そんなん考えたらもうファミ通もねいつなくなるか分かんないっすよ。本当です、ね、ファミコン通信通信やらない間にE 電子終わったりとかしてますからね。
あれは別にいいよ
でも長い長期連載じゃんか
うーん、でもな、いやまあかもなく不可もない漫画だった。
はい、同じく木村優さん、年末から来年にかけてアマプロイベントがあるかもしれないのかというか関西イベントの件はどうなったんだろうとおっしゃってますが、
お金がないお金と時間がないんだよ一言で言って。
そうですね、え、
なんか、うん、
僕は時間はあるんですけどお金がすこぶるないし。
そうなんですよね、
鮫島さんは時間もないしお金は吸われるしで納税ラップなわけですよ。
そうなんですよ、
はい、すいません。イベントやるにしてもまあネイキッドとかじゃないですかね、まあ、やるとしたらね。
ネイキッド以外ないですよ。
ないですからね
やらせてくれないでしょ、ね、
ないよ、そりゃないよ、うんそうですね、
あ、まあネイキッドだな。
はい、滋賀健太郎さん、
はい、
ドキドキ学園はウェアハースチョコがビターで軽いサクサク食感がビックリマンのチョコより美味しかったな。ゼロ年代に一瞬だけ復刻したけどまたしないかなって。
ああ、古田製菓のドキドキ学園ですか。
はい、ドキドキ学園は鮫島さん集めてましたよね。
集めてましたね、
ビ
ックリマンの代用品として。
そうそうそう、前にさドキドキ学園のさシールの話になった時にさ、
うん、
何ホームページにさ俺がなんか間違った写真をアップしたんだよね確かね、
うん、
なんかドキドキ学園のパチモンを俺アップしちゃったらしくて、
ヘルゲル皇帝の、
うん、
そのリメイク版かパチモン版か、まあそういうことよ。
そう、うん、分かんないんだけど、そのヘルゲル皇帝かどうかも分かんないんだけど、多分そうだと思うんですよ、うん、もうそれがさなんかもう鮫島さんがもう使えねえなみたいな、筆川はみたいなこと言われてないけど全然悔しくねえってだって知らねえし全然パチモンだろこっちの方がとか言うんだけど、あ、違いが分かりません
まあほら絵柄的に新しめだったじゃん、パチモンの方は。
大して差はなかったと思うんだけど、うん、まあそうかもしれませんね。いや本当にね、あでもドキドキ学園はまあうまかったですね。
そうね、
うん、
ちょっと見た目がダークなんだよね、
はい、
ウェハースの
まあコーヒー味だったんですよね。
あ、え味そうだったんだ。
あれコーヒー味でしょ。
へえ、それ知らなかった。
違うかな、
コーヒー味だったんだ、
わかんない、
うん、
何せ俺が言うことだからあんま信用しない方がいいな、うん。さあ続いてヒロシ、アマプロ462回、鮫島さんが渋谷で見かけたハッピーファミリーが怖すぎて震える。これなんか、
ああ
なんだっけ、
あれでしょ、
ダディマムとか書いてあるやつ。
そう、サン、うん、って書いてある。いやハッピーファミリーっていうシャツね。親子さんにお揃いの
ねえ、
すげえよ。でもさ、すごい幸せだなって思うよ。
いや幸せだと思いますよ。
ああいうセンスってでも日本にもあったよね。
うん、
そう、昭和40年代頃にはあったと思う。
それってあれだった、あのなんか中国の爆買いの人とかそういうの。
え、
その、
あ、その家族は中国人でした。
あ、やっぱりそっか、
うん、
そうね、
ああいう感じ、
うん、
なんだろうな、なんとかカレー屋ケンちゃんとかそういう番組あったじゃない。
はいはいはい、はい、
あのノリなのかなって、ね、
でももうちょっとこうまあできる人がいないというか、こうあのペアルックっていうのが恥ずかしいっていう文化がもう固定しちゃったからさ、ブーム再燃とかならないもん。
ちょっとね、
うん、
ねえペアルック恥ずかしいってちょっと、なんお前は何なのって思いますよ ね。そんなにあなたはおしゃれですかみたいな、ね、とにかく言える立場なのかと、
うん、
思いますよ。
あと今回その回はあれですね、インジェクション加工肉がどうとか言ってますね、鮫島さん。
あ、そうそうそう、インジェクションね、
うん、
あ注射って意味らしいよ。
あ、そう、分かった分かった、
うん、トラファルガーローも同じ名前の技を使ってた。
それ誰？
え？
トラファルガー。
知らないの？
うん。
知らないの？
何？
ワンピースの大人気キャラクター。
知らん。お前にそれを言われると思わなかった。
のトラファルガーローじゃないか。
はい。思うの？急に鮫島さん詳しくなってんの。どうしたの？
ね、今。仕事で。
ああ、もう行ってる。いいの行ってる。
うん、ああ、まあ、あれ、こういうことって今まで言ってたっけ？
言ってないよ。
まあいいよね。いっぱいあるし、具体的なものは言えませんけどね。
そうだね。あ、そうそうそう。何かはわかんないよ。ファミコンかな？ファミコンの、うん、ファミコンのワンピース。
ファミコン、ファミコン。うん、
ドット打ってんだよね。
ファミコンのワンピース。
そうそう。
ドット打ってるから。今日もあれですよ、仕事で。
ん？何？
あれですよ、赤犬のドット打ってましたから。
俺わかんない。
菅原文太の。
はい。
菅原文太に似たキャラクター。
鮫島さん、俺もう編集すんのやだからね。後で切ってくれとか。
ああ。はい、じゃあ次。
はい。サミダレ。サミダレケンジさん、アマプロ454回聞いた、ネットラジオ配信してるのに、はい、路上ラップには腰が引ける鮫島氏。 T3 におけるサプライズはジョン・コナーの劣化ぶり。確かに幼少期が可愛くても成長すると残念なになることが多いが、そんなリアリティは追求しなくてもいいのに。あ、 T3 の話してたんですね。
ターミネーター3か。
そうですね、僕がほら、ターミネーター3意外と好きって言ったら、鮫島さんが猛烈に反論したやつですね、多分。
意外と好き、まあ。でも、
うん、
ターミネーター2、ターミネーター1、ターミネーター3とか、そういう順番でしょ？
うん。
それは揺るがないよ。
ね、あの女ターミネーターの人も結構頑張ってたんで、好感持てるっていうのもあったかもしれない。
あの卵みたいな顔した人ね。
そうそうそうそうそうそう。
クリスターナ・ローケンだっけね。
よく覚えてるね。すごいな。うん、
あの人単品で映画出たよね。X ブレードっていうやつ。なんかその後パッとしなかったんだよね。
うん、
続かなくて。まあ、なんつうかさ、可愛すぎないし。
はい。
そのせいじゃない？
そうか。
うん。ロバート・パトリックほどの印象は残せてないよね。T1000 の人みたいな。
はいはい。
あれは超強え、絶対勝てねえよって思ったもん当時。
まあでも T ターミネーター2の場合はそのあれはもう脚本の勝利だったよね。も
うん？
脚本の勝利じゃない。もう
そうだよね。
さ、もうやられるもうやられるのさ連続で、うん、まあ息をつかせぬ展開とあのことだったし。最高でしたね。
見事だったな。
はい。そうですね。
うん、
あとは
今回のリメイクもまあまあ良かったですよ。
ああ、ジェネシスだ
っけ。2、ターミネーター2と1、そして今回のネメシス、
はい、
で4が入って、
うん、
3って順番じゃない。2以降の中では一番いいと思うけどね。
まだ一応やるんだよね。なんかほら中止になったとかなんか言ってたけど。
ああ、いややった方がいいって。
うん。
面白いから。
面白いから。
ジェネシスはねギャグが切れてた。かなりキレのあるそのターミネータジョークで。
はいはいはい。
よかったよ。
うん、あのシュワちゃん映画にはなくてはならない不謹慎ギャグね。そうです ね、
いいね。
はい、じゃあどんどんいきますね。まあ飛ばしながら今あの読んでますけど、
はい、
新田淳先生。
はいはい。
ああ、まさか私のことが話題になるなんて、油汗だらだらです。穴があったら入れたい入りたい、グワって書いてますいやすいません新田先生、本当にこんなシャイな方をですね、こんなに恥ずかしがらせるだなんてもう申し訳ないとしか言いようがないですよ
先生、
まあグロマン再生手術の話ですね、確かね。
あそれか。
そう、あんまりもうやりまんすぎてグロマンになっちゃった、お客が取れなくなっちゃったけども、グロマン再生手術をして処女のようなピカピカマンコになったけども、またゴミみたいなマンコになりつつあるって女が出てくるっていう。
どんだけやってるんだと。
2週目だっていう本当にね、今言ってても頭痛くなる感じで面白いですね
ああ、グロマン、
グロマン、
三田純先生、
ねえ、ありがとうございます。
童貞が許されるのは小学生までだよねの人だね。
そうですね、みんなそこしか知らなくて内容を読んでなかったりするんだよね。ひどい話なんだよ、あの回、うん、
読んでないですね
あの話はあれだよ、すごい童貞のいじめられっ子がですね、さっき言ったこうキモいガールズ2人にですね、いじられるんですよ。うちんちんとか引っ張られたりとかして。
はいはい。
でもその童貞
最高じゃないですか。
そう、童貞少年のお姉さんが、はい、地域を牛耳ってるなんかスケバン で、うん、で逆に締め返されちゃうんですよ。
ああ、後にね。
そうそうそうそう。で、うんうん、無理やりセックスとかさせられちゃうんですよ。そういう話。
はだ、
それをこう似た順らしくこう明るくやる感じがですね、こう大変狂ってていいですね
明るく、
はい、誠一郎くん、モンスト問題語ってって書いてるんですけど、これ8月29日ですから、 いつの頃のモンスト問題だか分かんないぐらい今モンストが問題だらけですね。
なんで
多分この8月29日のモンスト問題っていうのは、あれですね、自演招待がなくなったあたりじゃないですかね。
何それ。
ほらあれですよ、アップルに怒られたあたりですよ確か。覚えてない
か。なんか怒られたの。
怒られた自演招待で。
自演招待って何。
モンストってさ1アカウントに対して110人ぐらいまで招待ができるのよ。招待が、で招待ってのをやると、まあ、一緒にモンスターストライクやりましょうよっていう、こうお友達にね、LINE のお友達とかさ、あとは何メールアドレスとか読んで、そこにこうばらまくわけよ。それでこう、お友達がモンスターストライクをやると、その報酬で、オーブを5個くれるとか。
あった
あったでしょ。
オーブくれますよね。
そうで、あれがさ、自演ができるんですよ。その自分でこうアカウント2つ持って、それで、自分にこうフレンドのメールを送って、でそれを自分で持って、それでこう自分のこう本アカウントの方にオーブをゲットさせるみたいなやつで、これがその110人できるわけよ。
毎回作るわけ、アカウント。
だから例えばサブアカを持つじゃない。まあ、古い iPhone とかさ、あとは iPad とかあるじゃない、でそれで、モンストをインストールして、で、自演招待 の、 そのメールを受け取って、それで、再インストールするわけよ。
はい、
それを繰り返すの。
めんどくさ。
まあでも一つにつき、まあ10分ぐらいかな、って感じで、それがさ自演代行みたいな感じで、商売にしてる人もいたぐらいなんですよ。
課金するより安いからね。
そうで、それ全部やると、110だか108か、108×、5か6だ、まあ500とか600とか言うにもらえちゃうんですよ、オーブが。でこれをね、こうミクシーは相当長くこう、見逃してたんですね。無視っていうか黙認してたんですよ。でこれを
そう、
今年の8月あたりに、アップルがもう許さんということで。おいで、
アップルの方が。
そう、まあ、前も問題になってたんだけど、もっとひどいものもあったからね。ね、まあそういったちょっとまあ堪忍袋の尾が切れたという。それまでも警告あったんだけど、いろいろごまかしてたんですよね。アップデートのたんびに、なんかね、そこのね、シリアルコード入れる場所を変えたりとか。まあこれは自演代行の話じゃないんだけど、まあいろんなことやってたんですよ。でまあとうとう8月あたりで、終わりあたりで自演代行できなくなりましたよっていうことですね。
あ、ついにね。
はい。しかもあれですね、最近の話題で言いますと、モンストニュースの、モンストの中の人がですね、ガチャを、1回5オーブ必要なんですけど、1オーブでやってたという。
あ、それ見た。
そう、それが動画でこう出ちゃって、
まあデバッグでしょ。デバッグモードでやってるんでしょ。
要はデバッグモードだと思うんですよ。
で、いいじゃん、普通だよそんなの。
そうで、でもさ、動画でこう見せてるわけじゃない。 でもでさ、
不思議だね、
ガチャでさ、その要は社交心を煽ってるわけですよ。
確かに一般ユーザーからしたら何なんだよってなるよね。
まあそうなりますよね。ミクシーの言い分としては、その何オーブが100個とかあると社交心を煽りますので、あの編集動画編集状態でその、差し替えましたっていうことを言ってたんだけど、まあちょっと言い分としては弱いなという感じですね。やっぱあれですね、 3DS でゲームとか出すあたりになると、コンテンツとしてはもうちょっと終焉が近いという、
まあ、パチドラがそうだったもんね。
そう、パチドラがそうだったようにね、もうそろそろモンストも出るはずなんですよ。
出る出る、
ねえ、こう例に漏れずね、まあこっから先はちょっと下り坂かもしれませんね。という感じでどうでしょうか。
いや、しょうがないでしょ。
はい、
それでいいし、別に、ね、俺何にも困らない
俺何にも困らない
そう、
なんかちょっとあれじゃない、ラッパーっぽくなってるじゃん、ちょっとインフミ気味になってるじゃん、
本当です
ね。いいですね。
そうそう、
最近はあれ、あのランブルシティの方がちょっと力が入ってるぐらいかな、うん。
ランブルシティはクオリティ高いから、うん、この後も伸びていきそうな気はするんだけどな。
あんまり人気ないけどね。
人気ないよ、
うん、
ずっと人気ないから、うん、あのオーブ的なやつがすっごいくれるじゃん、
う
ん、
そう。
モンストも昔そうだったもん、くれたもん何かっつうと
だ、俺すっげえランブルシティさ、割とこう熱心にやってるけど一回も課金してないんだよね、
うんうん、あ、俺もないよまだ、
うん、いいのかと思いなが
ら、うん、建物建てすぎちゃってさ、うん、読み込み遅いんだよ、
遅いんだよあのランブルシティってあの町建てマッチってあるわけですよ、
うん、
その4人同時でこう1フィールドにあの町を建てて、うん、それをこう、うん、何あの人口数を競うっていうゲームがあって、
はいはい、
でね、ゲームが4種類あって、うん、速攻で決まるやつと8時間耐久っていうのがあって、
うん、
でまあ大体俺は8時間耐久の方やってるわけですけど、
うん、そうだよ、
ね、
うん、
8時間耐久とかでやるとさ、そのさっき鮫島さんの言ったさ、こう読み込みで時間かかりすぎて、
うん、
何あ、なんか道路が断線してるとか思ったら読み込み前だったとか、
はいはいはいはい、そうなんですよ ね、
ね、
なかなか重いんだよね。
重い、あれ重さなんとかした方がいいよね。
うん、
うん、
今後は海外を狙ってるらしいよ。
あ、そう、
うん、
日本でこんなにあんまり売れてないのに、
あのデザインとかも、
うん、
キャラデザとかも海外でやるのを前提としたデザインだったって。
おお、
だから萌え白猫プロジェクトみたいな、あのああいうダサい絵柄じゃない。
うん、あ、そう、あ、確かあれですよね、ナビゲーターの女がさ、ちょっとこう、
うん、
ディズニーっぽい、アナと雪の女王的な、
ペニーちゃんね。
そうですね、でもちょっとこう日本人にも受けるような、
そうそうそう、そういう絶妙なバランス感覚でね、
うん、
やってるように見えるんだよね。
あのデザイナーさんはうまいね、かなりね。
ね、
うん、
そうだな。
はい、木村優さん、アマプロクイズ答えたいけど手元にファミ通がないと言ってますね。
あ、
はい。これ誰だった
っ。ちょっとかわいそうな写真の撮られ方しちゃった松山ピロシですね。
あ、そうですそうです。
サイバーパンク1つ。答えが。
そうですね。ま、ピロシさん。
人殺しの目なんですよ。
うん。
あの瞬間は。
ね、ちょっとね角度とライティングがね、うん、おかしかったんでね。
ちゃくちゃ怖いっつ、うん、
はい、新しい安田さん、アマプロ456回、クイズの答えはさておいて、8人のクリエイターさんたちのドアップが並んでる中で、なんで一人だけこの表情を載せるのかなとは思ったって。
いや本当その通りだよね。
そうですね、
かわいそう
に、かわいそうにね、あんなにこう、ね、愉快なピロシさんがですね、人殺しに見えるんですよ。
面白ナイスガイのはずなんだけどね、うん、
はい、
どうしちゃったんでしょうか、
ね、
作るゲーム作るゲーム、見た目はいいけど思んないっていう、うん、そういう魔法呪いがかかっちゃったからかな。
そうですね、不思議だよね、本当。もう須田浩一さんのゲームとかね、あの面白そうだけどやってみるとあんま面白くないみたいな人は何なんですかね、
う
ん、
いや本当そうだよね、あのあれすごいよね、うん、本当にあの面白さ加減、うん、そして面白くなさっていう、うん、
なかなかできないよ、げげい、面白そうなゲームって大体面白いからね、
うん、うん、そう、うん、そうなんです、うん、面白くなさそうでやってみたら面白いっていうのはね、ちょっとかわいそう
ね、ちょっと半眼びいきになっちゃうぐらいこう押したいけど、
ね、押したくなるよね、
ねえ、はい、
なんだろうな、やたら注目集めるんだけど、発売した後パタッとこう話を聞かなくなるんだよね、
うん、不思議だよね。
ね、はい、次のジョジョは面白いといいね。
そうですね、
本当に再現度といいビジュアルは最高なんだよ、
うん、
そう思いませんか。
いや思いますよ、どうしてつまんないんだって
本当にプランナーが才能ないんだよな。
ね、うん、さ、じゃあ次
ゲーム分かってない、
もういい次いくよ、うん、モーモー、
はい、じゃあ次お願いします。
モーモーファイブさん、嫌なら見るなとは言うものの、嫌いなものを見て楽しんでしまう気持ちは何とも否定しがたいです。差し出がましいですが、鮫島さんのファイアーエンブレム感については、最初にハズレを引いてしまったせいとしか、 Amazon レビューを見るとシリーズ中の立ち位置が分かると思います。これ前半の方は、多分俺がマレーの話してることだと思いますけども、後半の鮫島さんのファイアーエンブレム感っていうのは、これファイアーエンブレムイフを猛烈ディスってる回ですね、確かね。
もうすごく売りたい。
まだ売ってないの？
あの奥さんがいつかやるって言ってやらないから売れないんですよ。
塩漬け物件
うん、
確かにあれですね、 Amazon レビューのあの評価は低いですね、シリーズの中でもかなり。
あ、そうか、
うん、
なあのさ、うん、アンリミテッドサガの時も思ったけど、
うん、
中途半端な闘神ほど無様なものはないな
まあまあグラフィックの話ね、それはね、
うん、あれなんでああいう判断にしたかな、ちょっと元の絵とさ、
うん、
若干違うっていう納得できないやつ、
うん、
ファミコン時代はさ、しょうがないよ、わかるって、うん、パッケージだけでもこう華やかにしたいよねって、
うん、
あるじゃん、
はいはいはい、
そのさ、マルキューレの髪の色が違うとかさ
真っ黒
あるわけよ、うん、真っ黒とかね、
うん、
でも PS2 や 3DS になったら、あれは小崎祐介さんだっけ、はい、絵は、のイメージ通りにできるわけよね。
そうですね、
それをしないって、うん、バカなのって、死ぬのって思いますよ、
はい、
そうですね、ということですね、
はい、まあ残念でしたね、
うん、
はい、サミダレケンジさん、アマプロ458回聞いた、毎節危うくバチコン魂に火がつきそうになる、本編鮫島氏の一人語り爽快アドバイまとめ&アドバイス、爽快はいつか行きたいのでためになった回だそうです、う
あ、そうですよ。もう私がこの目で見て体験した話ですからね。
報告ですよね、要はね。
報告です。
亀島さんの報告。
いや、ルポルタージュです。ちょっと待って、報告とかさ、ほら、なんか違うじゃん。もっとかっこよくしようよ。ルポ。ルポです。ルポ。
ルポね。うん。
うん。そうなの。
そうですね。あ、この頃 9月の17日あたりっていうのはあれですね。ラジオビューグルでの、バチコンですね。
はいはい、やりましたね。
まああれですよ、正しとね、僕と、鮫島さんの話脱線コン、トリオでお送りしてますからね。脱線するする、
どうでした？
楽しかったですね。
ねえ、
ねえ、バチコンも楽しかったです。
ちょっと買ったら、筆川さん。
やだよ。お前買うって言ってたじゃん。
あ、俺も買うよ。
俺も買う。買うの。やだな、やる場所ねえじゃん、やる場所は。
うん、それやがな。
でバチコンオフやりたいね。あの風神さんも言ってるんですけど、アマポロで今あくびしたな。わかりました。
そうなんですよ。はい、
風神さん、アマポロでバチコンオフお願いします。
うん。
で、あと鮫島さん、ニャン天堂の話忘れてますよって書いてますね。
え、なんかしてましたっけ？
あのニャン天堂の話、あの2回連続してるんですね、この回は。
ああ、まあよくある話です。あるある。念のために忘れてないかなと思ってね、みんなが。念のために言ったんですよ。すいませんね。
念のためにっていうか、言ってること完全に忘れて話してますからね。はい、ですね、国根さん、奥様ベタ褒めが微笑ましいって書いてますけど、
はい、
鮫島さんの多分奥様の褒め方が特殊なことを今話してらっしゃると思うんですけども、光り輝く私の奥様って言ってたら確かね。
か、輝いてますけど。
あんまりそういう褒め方は僕はあんま今まで聞いたことないんです。光り輝くっていう。
そうね、シャイニングだから。
それ仏像とかでしょ。
ゴゴ刺してるみたいな。
そうですね、はい。ですね、聖一郎くん、カプコンでストリートファイター班とバイオハザード班以外は何してるのって書いてますね。何の話して
るの？いろいろ やってますよ。
はい。
ねえ、何やってるんでしたっけ。カオスレギオンとか作ってましたよ。
わあ、懐かしいな。推しを学ぶ。あった、あった。推しを学ぶの戦国バサラみたいなゲームだっけ。
そうね、スタンドが出てくる。
スタンドが出て、そう、レギオンがね。
そう、
あれも再販とかしねえんだろうね。
もう影薄いからね。
うん、
あとほら、バウンティーハンターサラっていうのもあるよ。
クソな、
忘れちゃ困るぜ。バウンティーハンターサラ。
それってあれだっけ、なんかあのサウンドノベルみたいなやつだっけ。
そう。
あったな。
こんなとこに予算使うんだったらもっとあるでしょっていう。
懐かしい。玄安さん、花咲舞が黙っていないというドラマのタイトルをよく耳にしますね。見たことはないんですけど、どうしてもふーちゃんの声でタイトルが脳内再生されます。そのせいでどんな話か気になり始めました。
X
でも良いので読んでレビューしてください。
へー、
嫌です。じゃあ、
うん、 え、ドラマ？
ドラマ、あ、アンが主演のやつでしょ、う
ん、あ、実写なんだ、じゃあ。
実写、実写、実写。うん、
アンって、アンってあれ渡辺。
ケン、ケンの。
ケンの娘。
娘、娘、うん。
東出の、あの、女房だよね。
女房、そう。前に、なんだっけ、あの、うん、太田がさ、なんか東出君と共演したらしいんだよ。
うん。
で、東出君はなんか、あの、爆笑問題カーボーイリスナーらしくて。
おお。
うん。で、それに気を良くした太田が、なんだ、お前、うん、あんとやったの、やったのって。
いいそう。
はい、やりましたって。東出君はいい、いい子だよって言って
た。はい、やりました。
相手にしてくれたから嬉しかったんだね、きっとね。うん、いつもはほら、
嬉しかったです。
うん、いつもはこういうこと言うと無視されるんだろうけど。
無視される、うん。
ちゃんと相手してくれたからね。
うんうんうん、
いい話だなと思って。
いいじゃない。
ねえ。アンもね、なかなか最近、前から好きだったんだけどね、前に、
うん、
あの、なんだっけな、テレビ出てるの見たらね、好きになって、もっと好きになっちゃって。
はい、あ、ほんと、もっと好きになっちゃった。
もっと好きになっちゃったんですよ。
あ、はい。
あのね、なんだっけな、あの、ポンだっけな。あの、はい、日本テレビのさ情報番組あるんですよ。
ああ、あるんだ、
うん、それにね、なんかあのドラマの番宣でアンが出ててさ、それなんかなんとなしに 、うん、見てたんだよ。そしたらさ、なんだっけな、あのすごいでっかいなんかあのクジラの話題が出てきた。なんかこんなでかい、クジラがいるんですよなんていう話したらさ、
うん、
それで、あ、すごい、こんなでっかいクジラ、初めあれみたいですね、トリトンのネレウスみたいですね、なんて言ってて
何それ、もう分かんない人多すぎる。
海のトリトンでなんかでかいさ、うん、あのクジラが出てくんですよ。
ああ、
そのでそれのこと言ったんだけど、誰も無視みたいな感じで流されてるのがちょっと可愛かったなと思って。
それいいじゃない。
うん、いい子だなと思って。
うん。
はい。はい。しょっぺこさん。
お。
アマプロのマレの話聞いてて、批判しながら見ちゃう作品ってなんかあったような、で思い出したのがガンダムエイジだって。カッコワラって書いてある。そうそうですね。ガンダムエイジにちょっと似てましたね、マレはね。あとマレ、嫁さんが 見続けてるんだけど、そんなに批判してないんだよな、深く考えないのか寛大なのか、はたまた世間とずれた感性なのかと、お嫁さんのディスを してますね。
ああ、また何も考えてないんでしょ。
会ったこともない嫁さん、よく言えるな、そんなこと。
いや、それそういう神経って結構大事ですよ、
はい、
それだけ家事 に熱心にやってるってことですよ、家事をね。
そうですね。
うん、
あ、ガンダムで思い出しましたけど、鮫島さん、うん、あれ見てる？鉄血のオルフェンズは。
ああ、録画してますよ。
あ、まだ見てないんだね。
2話は見た。
あ、そう。2話は見た。じゃあ、まあまあ、これから
も、ね。3話目やりましたよね、この前ね。
やってましたね。
うん、やっぱ今回のアニメ。
うん。
多いです。いいのが多いですね。ワンパンマンとかさ、
はい、
スターウォーズ、反乱者たち、
うん、
で、あと何でしたっけ、
おそ松さん、
ガンダム、
うん、
おそ松さんもそうだよね。はい、
面
白いの多いよね。
おそ松さんひどいですね。
うん、ひどい、
うん、ひどい。
あの、おそ松くんシリーズにしては初めてじゃないですか、6つ子それぞれにちゃんとキャラクター付けしたのって。
そうですね、今までは、あの、今まではっていうか、僕はあの前のピエロ版しか知りませんけど、ほとんどそういうのはなかったはずですね。
なかった、なかった、
うん、
もうチビタとイヤミの
嫌味でやってるんですよ。
ムツゴはもう出落ちだから、ね、しょうがないよね。
でまあチビタとイヤミがこうアドリブが多いみたいな。
そうそうそうそう、
そんな感じでしたよね。
今回はチビタとイヤミの出番が意図的に少なめにされてる感じがありますね。
そう、全然出てこないね。
そこでそれでいいんじゃないですか。
そうですね。いやでもいいと思います。まあ楽しみですね、はい。あと川村ひとしさん、9月21日、アマプロの最新回聞いてみたけど、ごめんなさい鮫島さん、めっちゃ退屈ですって書いてます。
何が？
鮫島さんの一人会だと思うんですけど。
え、どの話の時かな。
どの話の時か、ですかね。9月の21日あたりの会談で、
そうなんだ。
そうですね。
すいませんでした。
すいませんでした。
今度はなんかもうちょっとこう面白い小話などをね、やってみてはいいんではないでしょうかね。
お前のことだよ。
なんかちょっとしてほしい話とかさ、
うん、
そういうの募集しますよ。じゃあ、
ああそれがいいですよ。はい、お手上げちゃん、9月23日TGS オランダブースの話が聞けるのはアマプロだけということで、 TGS 会とかもありましたね。オランダブース
顔近いんだよ。あの人たち。
はいはい。
そう、オランダブースですよ。
そうですね。まあ今年の TGS でね、最もこう印象的だったオランダブース。
そうそうそう、もうみんなね、ラジカルさがね、減っていってね、もうダメだよ、もうこんなままじゃ。もっと本気出してほしい、どんどん。
もっと
特にアジア勢ね、あいつらだらしない。
だらしない。金になると思って本気出してきやがってっていう。そこですよね。
本当にね。もうちょっとこう、頭おかしいやつ持ってこいって。今年だって、助けてシンデレラぐらいでしたよ。頭おかしいのは。
はいはいはいはい。気持ち悪い CG のやつね。
助けてシンデレラはね、本当動画とか見てほしいですね。
はい。
食育をテーマにしたアプリですよ。
食育
食育をテーマにして、シンデレラのお姉さんと王子様を結婚させるんですよ。
で、シンデレラの事件だよね。
シンデレラの根幹を揺るがす。
あのさ、俺、それ今思ったんだけどさ、あれ、韓国じゃない？やっぱさ、ちょっと儒教意識とかあるんじゃない？
年上の兄弟を
敬うみたいな。そうそうそうそうそうそうそう、そういうの。あれ要はさ、その、妹の下克上じゃない？で、それはちょっとこう、韓国の儒教的には NG なわけでしょ、きっと。
なるほど。
うん。
許せんと。
そう。妹だったらこう姉を助けなさいという。
ああ
それでこう原作改編ってすごいよね。じゃあもっと別のあれにすりゃよかったんじゃねえのとか思うけど。
それだよね。
ねえ。はい、
うん、
河村仁さん、アマプロ TGS 界アウルクリーク橋の事件のゲームってすげえな、中学生の時読んで衝撃を受けた小説だった。これなんですけど、あれですよ。右に歩くだけのゲームあったじゃないですか。
あったあった。うん。
首吊るとこから始まる。
うん。
あれはアウルクリーク橋のなんとかっていう、小説を元にしたゲームらしいですね。
へ
ぇ。うん。これちょっと調べたんですけどね。ちょっと前に調べて、
うん、
今そのホームページはないんです見てないんでおぼろげで喋りますけど、アメリカ文学の割とこう有名なやつらしいですね。そんなハイソなものを使ってたんだと思って驚きましたね。
ね、
でね、これ あの川村さんこれちょっとあの一緒にやったイーちゃんにも教えなきゃと思ってイーちゃんに教えたんですよ、
はい、
あれあのアウルクリーク橋の事件っていうあの小説が元になってるゲームらしいですよって言ったら、
うん、
すごい知らなかった俺って言ってた言ってましたんで今ここでご報告させていただきます。
はい、何でしょうね、あの羅生門のゲーム化みたいな、なんか
多分そんな感じなんだろうねきっとね、
ね、重厚さはありそうだよね。
そうですね。で9月の23日あたりはもう、納税ラップをお披露目してますね。
ああやりましたね、納税ラップ。
納税ラップはもう本当に大好評でね、皆さんありがとうございます
ね、iTunes ストアで売ってはいかがかというね、うん、そういう提案をしてくれる人もちらほら、
ね、滋賀健太郎さん、納税ラップ良かったです、事件告知のハードルを軽く超えてたと思います、多彩だな、彫りが深いなって書いてますね。
やった、
はい、タルヤンちゃん、納税ラップ良かった、賢く生きる還付金ラップとか期待だと。
確かに還付金ラップ言いたいんですけど賢くないんだよねよくわかんないんですよね
愚民なんでね、
愚民なんで払い多く払いがちなんですよ税金を申請の仕方とか知らないですよ還付の、
はい、俺も多分大きく取られてるような気がするんですけど、それにこう抗う術を持たないんですよ。木村優さん、ゆっくりラップの納税ラップが予想外にかっこよくてびっくりした、
おお。
イージー栄作さん、納税ラップ、グラさんの筆川氏が後ろでずっと腕組んで立ってるプロモビデオまだって書いてある納税ラップ、水着の姉ちゃんをリムジンにはべらした鮫島氏がシャンペン片手にゲームしてるプロモビデオまだって何でその浜ショーみたいな
マネ
ーマネ
ー違う、その浜ショーマネーだけどこっちはタックスだから、ね、PV 撮るとしたらここの道路はいいねって舗装がいいなここのって、あ下水も通ってるって
全て税金なんです
そういいな税金って、ね、あー電線もって、これら全て税金が賄ってるんだなって、う
ん、
ね国会議員の給料も、
うん、僕たちの税金なんだよなんつってね、
そうですよ、
その他ね
納めよう、
ピオウゼラさん、カツゲンさんなど、
うん、
ですね、うん、納税ラップかっこいい、曲も素敵で歌詞が刺さる、勝元さん、
うん、
納税ラップ最高、これぞ今の日本のリアル、行政が納税を強制のリリックは強烈のパンチライン、最後チンコチンコメロディーのギターリフはぜひふーちゃんさんに弾いてほしい、日本語ラップをよく聞く自分が言うのが間違いないと、すごいな、納税ラップもう少し長くして iTunes ストアで売ってほしい、150円で売って85円らしいから、これで鮫島さんも夢の印税生活、これ半分ですから85円の半分半分で40円
42.5 円ずつ春さんと山分けして、
ね、でその40円を俺と鮫島さんで分けて20円だ、
ちょっと待ってなんだ最後の
俺なくしてはできなかったじゃないですか、
はあそうだね、そういうまあそういう意見もあるかもしれませんね、
そうですね、
ええ
なんで強く否定しろ、俺のもんだよとか言いね、なんで寂しく聞くんだよ
え
悪もんじゃんか俺が、
いや否定はしてるんですよ、
ええ、
否定は強く否定するのめんどくさいはいはいって思って
もう
ね、まあ頑張れば、はい、あね、あいつ
みんな言ってるよ、木村優さんとか、
けんな、
うん、そうか、ノーゼラップ売ればいいって、う
ん、ね、だ100ダウンロードぐらいいくといいですね、10年以内に、
そうですね、10年以内に。ものすごい
低い。あ、でもいい機会ですよね、うん、iTunes ストアに自分の曲出すって面白いですよね、
うん、
ちょっとハルさんと相談してみますか。
いいんじゃない、うん、
うん、
大丈夫大丈夫、20円も取らないよ、うん、取る気ではいる、
いくらかでも取ろうと取る気ではいるっていう。
ね、だまあまあだい、ね、そうは言ってもほら僕のこうねえアマゾンプロダクツへの貢献度とか鮫島さんは理解してると思いますから。
ああ、はい
はいはい、じゃなくて
言いたいことは分かりました。
はい、そうですね、又吉光雄さん、アマプロオフ行ってみたいけど怖い、はい、ルドビコ両方チックに広末の映画を見せられるんでしょ、オフが終わる頃には広末の画像を見るだけでゲロ吐きながら、広末は悪くないのにって嘆く、廃人にされるんでしょなんて言ってますけど、楽しんでたくせに、ね、マットヨヒさんね、
うん、みんなあんなルドビコ療法なんかしなくても見ます、
みんな見てた、うん、そう、
うん、大丈夫ですよ、
ね、マットヨヒさんのそんなルドビコないぐらい立派な体してますよ、
うん、ウォレスト・ビテカーに顔が似てるんですよ。アカデミー賞ノミネート俳優、大統領の指示の涙、
はい、
名演俳優ですよ。
ウォレスト、
ね、
ちょっと待って、な顔が出てない、うん、ウォレスト・
ビテカー、
ウィーでか、ああ似てる、この人か
でしょ、
はいはいはい、
でしょ、
あでもこの人なんか
顔をみんな知ってる、知ってるよね、
うん、
この顔は
最近の映画なんだっけ、
最近見たのだと大統領の執事の涙、うん、あとバンテージポイントとか、
うん、ラストスタンドの黒人の
え
ラストスタンドの黒人警官とかやってたかな、この人。ああ、はいはいはい。ああ、そうですか。似てる。
似てます
よ。そうそうそう。うん、こんぐらい、こう、貫禄のある人だったから、うん、ルドビコ・レナイです、僕たち、
確か、ブラインド・フューリーだったかな。なんか、ちょっと名前忘れましたけど、
うん、
目が見えない盲目の剣士。の映画をやってますよね、この人。ザトウイチみたいな。
カツシンなんだ、この人。しかも。
そう、カツシンでもある。
いいこと知った。
いいこと。
いいこと知った。
そうですね。
そうですね。あとはどうですかね。国根さん。315回。あたりまで聞きました。どうもトレカ要素のあるメンコ的な印象ですが、寸劇とかディースマッシュとか叫ばなきゃいけないとか大変だなと思いましたっていう、うん、あれが結構快感になるんですけどね。
でもなんかね、あの叫ぶのってそんなに珍しくないみたいですよ、
うん、あ、そうですか。
あの大流行りした遊びではさ、
うん、
ベイブレードってあるじゃない、
はい、
あれも掛け声があるんですよ。
あ、そう、
うん、ゴーシュートって言うんですよ、あれ。
あ、そうなんだ、
うん、甥っ子とやってましたからね、私もね。
ゴーシュート、いいね、
うん、
とまあちょっともう二十歳超えたら絶対言わない言葉だからね、ゴーシュートっていうのはね。
言わない
言わない
言わないよ、言わないし言われないし、
うん、言わなくても生きていけるしね。
うん、そうそうそう。
はい、カステルさん、こんばんみ。八王子のヨドバシではセール価格ではなくなり、いろんな強化ディスクが再入荷されてました。キャリングケースみたいなのもありました。バチコン。
おお。
アマプロバチコンでハッシュタグ入れてますね。 バチコンはあのラジオビューグルのものなんで、
うん、
はい、
もの、
ものっていうか、まあ、あっちの企画なんでね、
うん、
これなんかあのね、あの、ま、真似してアマプロでやったらもう田無も怒るんじゃないですかね。
いや、田無はそんなことじゃ怒りません
よ怒りませんよ。
だいたいやらないし。
あ、そうそう、それそれ、そっちの方が、うん、でっかいでっかい、うん、そうですね、
そんな感じですよね、
はい。10月6日はですね、アマゾンプロダクツ怒りの風、怒りのラジオのフーチャンピオンと砂月さんが書いてますね、うん、これはあの僕が、激おこだった日ですかね、確かね。
ああ、激おこ一人ラジオのやつ？
そうですね。
ああ、はいはい。
あれだ、鮫島さんがあの、ファイルをね、送るのがすげえ遅くなって、深夜2時とかに送ってきたんですよ。
確かに。
おいで、俺はもう、ブチギレでラジオ撮った回ですね。
一人ラジオの、俺の一人ラジオのファイルだよね。
そう。
うん。
ね、なんかね、あの俺が怒ったおかげでね、この回のこうハッシュタグがすごい多いですね、あなたの奥様も参戦してあのケンケンガクしてますよ、はい、
まあいろいろお話ししてくれましたよ奥様は。
あ、そうですか、
うん、
どうもすいません、ご迷惑をおかけして、
まあまあいいんじゃないですか。
お前が掘ったんだよ。過ぎて
しまったことですからね。
お前が掘ったんじゃねえか。ねえ、だってあれですよ。なんかいろんな人がてっちゃんまでなんか心配してハッシュタグ入れてくれる始末ですよ。ふーちゃんの怒りを鎮めるために外宇宙からてっちゃぎ参上って書いて。
そうで、うん、君の怒りを鎮めるためにみんながね立ち上がっちゃった、ね、
立ち上がっちゃってモテラジから来ちゃって
、うん、僕のとこにも来ましたよ。
はい、言ってましたね、うん、
そうディス、ヘイトが高まっちゃったんで、
うん、
こうディスリーリプライとか来ましたよ、
ね、ディスリーリプライ
フェイスブックとかも、
はい、
てっちゃんは心配して降臨したけど、豚さんは俺のとこにひっそりと ふとしんの足を引っ張る鮫島って。
あ、そう、豚さんが、あ、そうですか。
リプライはフェイスブックに送ってくれました。あーあって
あらあら、大物まで引きずり出しちゃって、また
筆川氏のこの影響力はね、非常に強いということですよ。
ですね。もう、うん、もうそれに懲りたらもう遅刻しないでください。なんか言えよ。遅刻するのかよ。
遅刻、分かった。いつ行くかを決めるから遅刻するんだよ。
それは言えよ。
決めてしまう。時間を大体みたいな感じで、日暮れ頃とか、うん、そういう感じに。
おい俺に外出させないつもりなのかよ。
日が暮れる前とか。
迷惑だからやめてください、ね。本当に。本当に迷
惑。コンビニの営業してる間には着くとか。うん、
この野郎。あの、日曜日とかさ、もう本当、
うん、
2時に来るとか言ってさ、3時とかに来たりとかするときもう腹渡煮えくり返ってっかんだよ。怒ってない
だから。もうだから言わない言わない、もう2時とか
言えよ、そこは言えよ。
2時に来るとか言うから3時に来たら怒るわけだよ。
違くて、お前は全然分かってなくて、2時に来るって言うのは別にいいんだよ。2時に来る予定なんでしょって、でちょっとごめん、こう、1時間遅れる3時になりますって、後で連絡入れりゃいいのにさ、連絡ないんだよ、お前は。
運転してるからね。
いや、どっか止めて、 LINE に入れろや。おい。
あ、わかった。じゃあ、こうしよう。2時に来ると言うときは3時に着く。
ダメダメ。そういうわけわかんないの許さないから。じゃあ、その時は3時って言えよ。
オフセット待ち合わせにします。
え？
オフセット待ち合わせで。
ダメです。そんな許さないから。
じゃあなるべくね、よくなりますよ、はい、よくします。
そうですね、
はい。
あ、ひろしくん、アマプロ461回、わかるな。3時に行くと言って2時半に来たりする人いるけど、本当に常識がないと思う。3時に行きますと言って、
本当だよ、
お前が言うなよ。3時に行きますと言ったら、3時前に行くということは絶対ないですからね、安心してくださいという意味じゃないですか。筆川さん、しっかりしてくださいよって書いてある。俺がなの？
そうだよ。
いやいやいや、そうじゃなくて、ひろしくんよ。お、こいつは2時に来るっつって3時に来てるんですよ。前には来てないんですよ。え？
それはまあ、2時半に行くよりはいいでしょ。
まだ2時半の方がいいわ。だってもう。
どうして？
まだ嫌だけど、30分前に来るとか嫌だけど、どっちが嫌っつったら1時間遅れる方が嫌ですよ。
気にしすぎだよ。
俺その間動けないから。
家にいられるんだからいいじゃん。
家にいられちゃう、いっぱなしじゃんか。いつ来るんだか分かんねえんだからよ。おい。
お前結構せっかちだよな。
せっかちじゃねえよ。
遅れるって言ってさ、
うん、
なんか時間ぴったしに着きますっつってんのに5分前に早く来いとかさ、
うん、
言うじゃん。
UFO 学園の時はぴったりしてたけど、まあでもその時は
言った時間で来た。
だってお前この流れでさ、だったらぴったりとかないじゃん。え？
早めに家出たんだあれ。
なんで、いや、なんでぴったりなんだよそれで。
電車来なかったんだよ俺。うん、悪く。なんかちょっとトラブルがあって電車遅れますみたいななっちゃって結構待たされてさ、
はあ、
で、あーやばかったって、早めに出なかったら完全遅れてたなと思って、うん、いや変わんないか、結局待たされるんだから。ああ、そうなんだよ、早めに出ても変わんないんだよな。まあいいや。
本当にな、何言い出すかと思ったら本当に呆れるほかないよ本当に、鮫島さんには。はい、でとしさん、レインマン2は超対策アクションって書いてますね。これ何の話ですかね。
なんだよそれ。
トム・クルーズの話か。
うん、
トム・クルーズが ごめん
ダスティン・ホフマン抜きでやるつもりなの。
そういうことなんですかね。
うん、
レインマンの頃ってアカデミー賞を取りたい病の頃ですよね、トムがね。
ああ、7月4日に生まれてみたりね、うん、つまんない映画ばっか撮ってたよね。
そう、やっぱあれかな、誰しもやっぱ文芸からこうアクションに行きたがるのかな。
うん、文芸はしたいんだよ。
ねえ、でも飽きんだよね多分ね、爆発とかないから。
うん、
でこう
飽きるよ、
ムラムラして、うわ96時間ってなっちゃうんだよきっとね。
リアム・ニーソンか。でもそれでブレイクしたもんね、あの人。
そうだね、
ずっと同じような役柄だよ、うん、そっから先。
そっから先。なんかテッド2の大落ちに使われたらしいです、なんかね。
リアム・ニーソン。あ、そうなんだ。
うん。
そうなんだ。
そう。
あ、見ればよかった、テッド。
ねえ。なんか俺、ネタだけ聞いちゃってさ。
うん。
なんかね、リアム・ニーソンがリアム・ニーソンそのまま出てきて、なんか血だらけのリアム・ニーソンが、うん、なんかテッドにね、すごい、今すぐ、そのシリアルをくれって、なんか手にシリアル持ってたんだって、
うん、
すぐ返すっつって、あ、 今すぐ渡します、何かに使うんだろうなみたいな感じで多分娘の救出にこのシリアルが必要なんだろうなみたいな
はいはい、はい、
シーンで
うん、納得だよ、
納得のね、
納得納得、うん、
ああいいな、それ劇場で見たかったなと思ってね、すいませんね、あの人づてに聞いたんでちょっと違うかもしれませんけど、そんな感じのシーンだったらしいです、
うんうん、うんうんう
ん、はい、
そっか、
以上です、
ああ、お疲れ様、
はい、まあ1時間20分ぐらいですかね、いい具合じゃないですか、
そうですね、
ね
え、
はい、すいません、もうちょっとい
つもいつもハッシュタグありがとうございます、
ハッシュタグもちょっと3ヶ月も食べちゃって申し訳ないです、
うんうん、
これからちょくちょくやるんで、っていうかあれですよ ね、
うん、
これからもう10月の後半ですから、もう11月12月であと2ヶ月ちょいしかないんですよね、
ああはい、
うん、だもんでね、我がアマゾンプロダクツでも年末に向けてのこうスケジュールとかそろそろこう気になるあたりなんで、
あ、忘年会とか、
いや忘年会っていうかほら、アマプロ大賞とかあるじゃん、
あー、そうですね、
年末にかけてのイベントとかね、
うん、
あんまりこうスケジュール通常会とかいう感じでもないかもしれないですけどね、それほど、
うん、
うん、
そろそろノミネート分ぐらいまとめたいですね、
ああアマプロ大賞、
アマプロ大賞、
うん、そうですね、まあそんな感じで、
わあ、もう今年は映画が豊作でしたからね、
映画はすごかったね今年ね、まだスターウォーズ残してますけど、
うん、
あ、今日あれじゃない、あの最新版の予告が出てましたよ、
うん、あ、本当に、
うん、
帰ったら見よう、
はい、見てください、
あ、筆川さん、
はい、
サエコさんが金持ちと合体したらしいですね、
はい、ゾゾタウンの人、
うん、
うん、
1億2000万円の毎年1億2000万円の養育費だけでは、
うん、
サエコの欲望を抑えることはできなかった、
はい、そうですね、すごいね、サイコさんは本当にプロ。
でもさ、うん、よく付き合おうと思うよな。普通にこう評判だけ聞くと絶対ないじゃん。
うん。ないと思うよ。うん。
どうしたや、どうやって、一体。
すごかった。あのね、その日のね、うん、ワイドショーとかね、あの、うん、弁護っていうか、もうみんななんか嘲笑みたいな感じだったからね。
うん。
こんなに、こんなに露骨にそんなこと言っちゃっていいのみたいな感じ、
うん、
だってなんか安藤優子だっけ、あの夫人のさ、うん、あの人とかなんかトロフィーワイフですねなんて言ってたから普通に
トロフィーワイフじゃないよ、だってゾゾタウンの人は年寄りじゃないし、
でも40ぐらいでしょ、40、
あ、そうなんだ、
うん、若いっつったってそうでしょ、うん、
まあ、トロフィーファイ、ワイフに分類されるか、ギリ。
10以上下ですからね。うん。
なるほど。
ねえ。いや、すごいね。
いや、すごい力を持ってる彼女。
うん、
本当に。だって、ベビーシッターと子供作ってたような人とはもう思えないよ。
いや、それは事実かどうかはわからないから。よく似てるだけだから、
よく似てんだよ、
うん、
ダルビッシュには似てないんだよね
よくベビーシッターによく似てるけども真偽のほどは分からないだけだからね、
でもあれってもしかしてわざとなんじゃないの、
何がどういうこと、
何か目論みがあってのことなんじゃない、
あ、ダルと別れるための、
うん、
ああ、
で養育費を毎年2億1億2000万、うん、毎月1200万円もらえる、うん、
でさあ、それ考えるとちょっと合点がいくのは、うん、例えばさ、うん、ベビーシッターの子だとしてさ、顔もそっくりだと、でもさ、
そうね、こう
ダルからしたらさ、それで養育費払わないっていうわけにいかないんだよね、きっとね、
ほう。
だってさ、こう、男のメンツとか考えるとさ、
うん。
寝取られなわけじゃないですか。
うん。
ねえ。その結果、こう、離婚して、で、もう、養育費のあれはない、権利はないですよっていうのがさ、多分、ダルビッシュ的にはこう、メンツに関わるというか、
あ、そう思った。
味の上塗りとも言えるわけじゃないですか。
うん。
それを見越しての、ことだとしたら相当なもんですよ。
ああ。で、そして ZOZO タウンに行くと。
わ、怖っ。
それを、まあ、まずちょっとベーシックインカムとして、毎月1100万。
200万。ベーシックが、ベーシックが随分ハイブリッドなやつじゃないですか。
まあちょっとこんぐらい軽く抑えといて、と。うん、よっしゃって。この ZOZO タウンっていうやつ、ちょっと、ちょろそうやなって、うん。いけるいけるって。言って、用意周到に近づいて、うん、絶妙なタイミングと、絶妙な時期と、絶妙な関係性と、場所と、すべて計算した上で、エイリアンのフェイスハガーのように、うん、ZOZO タウンのポコチに食らいついたんちゃうか。
ああ、そうかもしれませんね。
またどうですよ。
またどう。また
どう。バキドウみたいなやつ。またどう極めし除血です。
はい。すごいですね。それを話したかっただけですね。
サメ。言いたかった。
はい、わかりました。じゃあまあ
素晴らしい
ですね。はい。
はい。
じゃあのサメジョさんお仕事の帰りでお疲れ様でした。
あ、はい。
はい。
お疲れ様です。
はい、じゃあ。
じゃあ終わります。バイナラッピー。
バイナラッピー。世の中のために使うのです。みんながみんな払うんです。大勢が納税を強制、公正な道路建てて、やりて大勢が納税を強制、生活の保護をしてやりて、行政が納税を強制、原発片付けしてやりて。削って稼いだ金、ひとまずちょっとよこしな。それ道路建物作ります。ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってます。よその国すら助けます。世の中のために使うのね。あんたがみんな払うね。大勢が納税を強制、公正な道路建ててやるぜ。保護をしてやるぜ。行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感。納税しなきゃ社会はない、社会がなければ